皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第109回目。本日のゲストは前回の宇野浜さんからのご紹介で物販会員の小倉弘樹さんをお招きしてお届けいたします。それでは小倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
こういう感じなんですね。
こういう感じでいきます。はい。
なるほど。
はい、で、はいはい。で、先週の宇野浜さんから、のご紹介ということで、小倉さんにメッセージがあります。
あ、なるほど。
はい、
どんな感じでしょうか。
マジックテープ転売最高だそうです。
懐かしいですね。もう1年半ぐらい前になるんですけどね。
ああ、そうなんですか。
そうですね。
これを言えば分かるということだったんで。
ああ、もう全てつながりましたね。また、
あ、そうですか。
宇野さんに後でメッセージしておきます。
はい
はい。
まあ、小倉さん、まずちょっと自己紹介の方してもらってよろしいでしょうか。
はい、皆さんこんにちは、小倉弘樹と申します。転売自体は、2015年の1月から始めてまして、で僕はもともと店舗せどりを、やってました。
はいはい。
で、その頃、まあ、大阪に住んでたんですけど全然、まあ、知識もなくって、
はいはい、
Facebook を見てたらなんかせどりで稼いでますみたいな人がいたんですね。
ほうほうほうほう。
でその人ちょっと、まあ、知り合いだったんで連絡取ってみて、はいはいはい、でそこから仕入れを見せてもらってみたいな形だったんですけど、
はいはいはい。
で、そこからずっと一人でやっていって、天野弘之さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、天野さんっていう方にコンサルを受けたんですね。
はいはいはい。
この年の10月ぐらいだったと思うんですけど、
はいはい、
で12月で月商1000万。
すごいですね。
はい、もう完全に店舗だけなんです
けど。
はい、
1000万いきましたよ12月。
そうですね。
すごい。
1年でそこまでは行きたいと思ったんで。
1年もかかってないですよ。10月にコンサル受けて12月ですもんね。
あ、そうですね、そうですね。
そうですよね。まあ、でも1月にせどりを始めて、はい、初めてせどりを始めて、まあ、12月で1年ということなんですかね。
そうですね。はい。で、い
や、でもすごいですね、12月で1000万って。
はい。いや、まあでも、そうですね、その年の12月も結構やりやすかったのもあったんですけど、
うん、
昨日おもちゃとか、あとはヤマダ電機でゲーム機の本体すごい安売りしてたりとかしてたんですよ。
はいはいはい。
まあでも、そのコンサル受けてその言われた通りに実践するっていうところが、まあ、結局大事なのかなっていうところは感じましたけども、う
ん、なるほどなるほど。
はい。でその翌年の2016年にですね、
はい、
その天野さんのコンサルまだ続いてたんですけども、うん、スクールをやりませんかっていうことでオファーをもらったんですね。
はいはい。
でそれがマジックテープ転売なんですけど。
あ、そうです。そういう転売があったんですね。
あ、そうなんです、そうなんです。
すいません、知りませんでした。
あ、もう全然大丈夫です。前のことなんで。はい。いや、それで
マジックテープ転売の塾を、
はい、
やられたのも小倉さんということで。
あ、そうです、そうです。
そ
こで宇野浜さんにも紹介していただいたりとか。
あ、そうだったんですね。
はい。
あ、はいはい。
なんかプレネのマジックテープを売る手法ですかって言われたんですけど、そういうことではなくてまた別の手法があるんですけど、
はい、ちなみにこのマジックテープ転売っていうのは内容どういう内容なんですか。
内容はあれですね、まあちょっといろいろあるんですけど、
手法のことを言うんですか、これは。
あ、そうですね、手法の。
あ、なるほどなるほど。
内容なんですけど、まあ利益が出ない商品を利益が出る商品に変えるっていう。
ああ、ただ単にマジックテープを仕入れて売るわけじゃないんですね。
じゃないんですよ。マジックテープの仕入れ先どこですかみたいなの聞かれたんですけど、そういうあれではない。
いや、マジックテープはアマゾンでめちゃくちゃ売れるからこれやった方がいいのかな。
めっちゃ単価低い。
そうですよね。
アプリみたいな。
あ、なるほど。
まあ、また、はい、
要は A という商品と B という商品を合わせて、
はい、
C という商品に組み合わせて、
はい、
売っちゃいましょうよみたいな。
あ、まあ、そういう部分もありますね。
あはははは、
はい、そうです、そうです、まあ、手法の総称というか名前でマジックテープ転売ってつけたんですけど、
なるほど、
そうですね、でそこからコンサルとスクールの運営とあとは、まあ、国内の転売ですね、
はいはいはい、
をずっと継続していて、で、まあ、実際2017年からは情報発信の方もやっていってまして、
はいはい、
で何ですかね、メルマガ読者さんが4800人ぐらいです
、ね、すごいですね。
いやでもほとんど開封されてないですけどね、だいぶ少ないですけどね。
でもメルマガなかなか読んでくれないですよね今。
そうですね、
あと到達してるのかしてないのか。
あ、そうですね、
ですね、そこ、まあ、今メルマガの情報発信って結構厳しいんかなーなってちょっと、
そうですね、
しますけど、はいはい、
であとは LINE アットの方もやっている状況ですね。
なるほどなるほど。
去年あのゲームセドリ大百科っていう、あ、今年ですかね、2018年1月にゲームセドリ大百科っていうコンテンツを出したんですけど、
はい、これ、え、これ、あ、はいはい、これ塾ではなくてね。
あ、そうですね、もう単発で、コンテンツ販売、
はいはいはい、
なるほど。それでインフォトップのランキングで1位になったんです、ね、
そうなんですか。
そうなんですよ、
すいません、全く知りません。
ああ、そうなんですね。いやもう全然大丈夫です、
すいません、本当この辺は、はい、知らなくて、
はい、
失礼いたしました。
いえ全然大丈夫です。
でもこれはすごい売れたんですね、じゃあ。
いやーでも、まあ、そこそこという形ですかね、皆さんの協力をたくさんいただきまして。
なるほど、アフィリエーターさん、
そうですね、
協力してもらってたんですかね。
そうです、そうです。
うーん、
なのでまあでもあれですね、名だたるそのね有料コンテンツってたくさんあると思うんですけど、
うん、
なんていうんですかね、もう常に上位にいるような教材ではなくて、
うん、
そのまあ1週間とか3日とか、
うん、
それぐらい1位の間が続いてたっていうぐらい。
ああ、なるほど、なるほど。
まだまだちょっと改善点はたくさんあるんですけども。
ほほほほ、
そうです、ね。
それで、まあ、
はい、
あれなんですかね、リストっていうか、メルマガ読者リストが増えたって感じなんですかね。
はい、あ、そうですね、そこでも増えましたね。
なるほど、なるほど。
はい。そして現在に至るっていうところなんですけれども。
はいはいはい。
はい、
今もその、せどりはやられてるんですか？
そうですね、今は、まあ、店舗の方というよりは電脳だったり、
なるほど、
そっちの方にネット仕入れをメインに。
はいはいはいはい、
はい、
なるほどなるほど。
そうです、
電脳、この、
はい、
今回 その宇野浜さんが話してた時に、
はい、
なんか電脳せどりの、何かな、ツールか塾スクールかなんかやるんかな、まだリリースはしてないみたいなんですけど。
あ、そうですよね。はい。
で、そういった話もあって、で、はい、その時私話したのは、やっぱり電脳って稼げないイメージがずーっと持ってて。
はい、ああ、なるほどですね。
うん。で、結局、例えばそういう情報発信とかしたら、
はい。
もうみんなそこに集まるじゃないですか。
確かにそうですよね。
うん。で、まあ、一時期私もやったことがあって、
はい。
で、結局、同じ商品に群がっちゃって、結局稼げなかったみたいな。
ああ、なるほどですね。
ええー。だから、まあ、ちょっと、稼げるイメージがつかなくて。
はい。
うん。その辺どうなんですかって、野浜さんに質問したんですけど。
はいはいはい。
いや、全然稼げますよっていう回答だったんですけどね。
ああ、そうですね。
うん、もう、ネットショップはたくさんあるし。この、稼げる手法はありますよっていうことで。
そうですね。
その辺どうなんですか、小倉さん。
いや、僕も野浜さんと同じ意見で、まず基本的な部分で、ネットショップの数が近年、ここね、3年とか5年の間で、ものすごい数が増えてきてるみたいなんですね。その、
はい、
それはなんか法務省かどこかのデータで見たんですけど、何倍でしたっけ？もう3倍とか5倍ぐらいになってて、Amazon だけでも月間で3800万人ぐらい訪れてる。形で、なんですね。で、Yahoo ショッピングだったり楽天市場とかの出品者数も、Yahoo ショッピングで確か48万店舗とかって出てたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
それが3年前と比較するともう3倍ぐらいの数
が、うん、はいはいはい、
形ですね。
無料化になってあそこはちょっとね。
あそこはすごい。さすがやっぱり孫さんっていうか感じがする
そうですね。
はい。
無料化にして。まあ、あと、本当に動いてる店舗ってどのぐらいなのかなっていうとこ、微妙なところもありますけどもね、あそこの。
そうですね、そうですね。ただでも、これから先5年、10年っていうスパンで見ていった時にも、やっぱり実店舗っていうよりは、そのネットショップが増えていくとは思うんですよね。実店舗で構えて、まあ、経費の面で考えても、まあ、個人事業主としても参入される方も増えて、
はいはいはい、そうですね。
そうですね、はいはい、そういったところで仕入れチャンスは、もっと増えてくるのかなっていうところと、あとは、あれですよね、いろんな手法があるんじゃないのかなっていうので、電脳ですごい可能性は感じてるんですけども。
例えばどういうことなんですか？
例えば、アマゾンからの借り取りだったりとか。
アマゾン借り取り。
そうですね、この間もアマゾンの、何でしたっけ、なんとかセールって確か、今もやってるんですかね。
タイムセール祭りとかそういうやつですか？
そうです、そうです。
はいはいはい、はい。
あれとかでも7000円ぐらいのルーターが例えば3900円とかで仕入れてきたりとか。で、アマゾンギフト券をオークションとかで 10% 引きぐらいで買ってくれば、さらにそこから、まあ、3600円ぐらいの。
あ、オークションで買えるんですか？
あ、そうですね。
それは知らなかった。
何でしたっけ？
ヤフオクですよね。
いや、ヤフオクではなくてですね。
あ、違うんですか。オークション？オークションでアマゾンの買えるんですか？
そうですね。何でしたっけ？アマオクとか、
はい、
ギフティッシュとか。
そうです。あ、そうなんですか。
そうですね。アマオクは結構いいと思いますけどね。
はい、アマオク知りませんでした。
あ、そうなんですね。もう。あれなんですよ。何でしたっけ？ギフト券の番号だけで、
うん、
やり取りするんですね。
そういうことか。
そうです、そうです。
そういうことか。
なんで、中には、何て言うんですかね、詐欺業者みたいなのも。
あ、番号だけ送ったりみたいな。
そうです。あるみたいなんですけど、
はいはいはい。
購入して、要はすぐ、購入したら30分以内に、番号を登録して使用できるかどうか確認してくださいみたいなところがあるんですけど。
はいはいはい。
それで被害に遭ったっていう声も、まあ多少は聞くんですけど、
うんうん、
僕はほとんど、というかまあ自分がやってみて今まで一回もないんで、
うん、
1件だけ登録できなかったやつがあるんですけど、
はいはい、
それは、購入から番号を入れるまで全部画面キャプチャー撮ってるんですね、僕。
なるほど。
なんで、これが証拠ですっていうので、買ってすぐ入力したけど、
うん、
まあ、反映されないんですけど、反映してくれませんかっていうやり取りで解決できるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。で、例えば、アマゾンで買ったものをアマゾンで売るっていうのは、規約上ダメっていうふ
う
に、
んうん、そうなんですね。
そうですね。去年アナウンスがあったと思うんですけど、うん、でも、アマゾンで、普段8000円で売れてて、うん、回転とかももうめちゃくちゃいいんですよ。パソコン、周辺機器でランキングで1000位とか900位ぐらいのやつが、まあ、8000円で売ってたのが3600円とかで仕入れできれば、別に販売チャンネルって どこでもいいと思うんですね。別にメルカリでもヤフオクでもいいですし。
そうですよね。
はいはい、そうですよね。ヤフーショッピングだったら、手数料安いだろうし、楽天市場でもいいと思いますし。そうですね。アマゾンで
型番商品だったらもう安かったら飛びつきますもんね、普通に。
そうです、そうです。
な
んで、それを、例えば、じゃあ、スクール生とかに下ろしてあげるとかでもいいと思いますし。
うん、
そうですね。まあ、メルマガのリストに自分の利益分も乗っけて、商品下ろしますよっていう形で。
なるほど、なるほど。
やってもいいと思いますし。
大村さん、実際そういうこともやったことあるんですか？
いやー、僕はまだやってないんです。
なるほど。
ちょっと構想立ててますね、
その辺。なるほど、なるほど。
そうですね。あとは、一番再現性が高いかなって思ってるのが、フリマ、アプリから、
うん、
中古商品を仕入れて Amazon で売るっていう、Amazon とか、まあ、Yahoo とかなんですけど、うん
はいはい、
やっぱり転売業界って Amazon の規約の変更で、うん、なんていうんですかね、手法がダメになったりとか、
うん、
これは危ないんじゃないのかとか、
ありますね。
出てると思うんですけど、
うん
フリマで中古商品を仕入れて、アマゾンで中古で売るって別に何の規約違反でもないですし、
うんうん、
別に自分の会社なり個人事業主として、古物商を持っておけば、買いました商品ですって説明すればいいと思うんで、あとは、その、なんていうんですかね、楽天スーパーセールとか、あるじゃないですか、
はいはい。
ああいったセールだと本当に、定価6000円のゲームソフトが、500円とかで売られてたりすると思うんです
よ。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ただ在庫が本当300とか500とかなんですよ。
はいはいはい、はい。
それ、アマゾンで例えば2000円でランキングが良かったとしても、もうダメなんですよね。もうすぐ値下がりしちゃうんで。だから、電脳はちょっと難しいっていう、印象もあるんですけど。でも基本的にフリマで中古商品を仕入れるっていうことは、まあ、一点物が多いわけじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうです。
なるほど。中古はそうですよね。
そうです、そうです。うん、なんで、まあ、中古で電脳仕入れで、まあ、そこを例えばツールなり、仕組み化してやっていくっていうのもそうですし、まあ、コンテンツにして売ってもいいと思いますし、誰でも多分再現性はあるというか、これから先も消費者の方って、ね、家電買ったりとか、まあ、スマートフォンでもそうですし、なんでも いらなくなったものは、ね、絶対、なんていうんですかね、どっかに売りに出したりとか、まあ、廃棄したりすると思うんですけど、ね、なんで、物販自体はなくならないですし、電脳で稼げなくなるってことはないんじゃないのかなと思います。
なるほど。
最近だと。
確かにあれですもんね、今、フリマアプリっていうか、まあ、メルカリなんかすごい、お客さんいますもんね。
そうですね、そうですね。
ね、確かに。
そうです、そうです。最近ちょっとメルカリで面白いなと思ったのが、
はいはい、
メルカリライブでしたっけ？
ライブ発信ですね。
そうです、そうです、はいはい。メルカリチャンネルみたいな
のが
あるんですけど、
はいはいはい、
それで、なんかメルカリってすごい面白いなと思ったのが、ただのそのフリマアプリではなくって、SNS の要素も含む、なんかこう、フォロワーが何万人いますみたいな人がいるんですけど。
ほうほうほうほうほうほう。
そこで独自で作ったあのリュックサックとかなんか缶バッジとかついてるだけだったんですけど、それもめちゃくちゃ売れてるんですよ。
マジですか？
そうです、そうです。メルカリチャンネルって調べてもらって、一番トップ3ぐらいの、まあ YouTuber みたいな感じですよね。そこにファンのお客さんを集めちゃって、例えば中国で、なんていうんですか、安いリュックサック、
はいはい、
来て、ね、仕入れで、まあ、原価が500円とかで、3900円とかで売ってたんですけど、
うん、
そうですね。なんかそういうのができればもう独占的に売っていけると思うんです。
面白いですね、メルカリ。そういうことになってんだ、今。
そうなんですよ。
へ
ぇ例えば、女性の方で綺麗な、ね、アイドル系の、
うんうん、
とかで、アパレル専門のチャンネルとかを作って、フォロワーを増やしていって、アウトレットセールとかで、大量に仕入れをしてきて、これ可愛いでしょみたいな感じでやっても売れるんじゃないのかなと。
なるほどね。
そうですね。なんで、店舗の方が差別化はしやすいと思ってるんですよ、僕も。
はいはいはいはい、はい。
そもそも、転売始めたのが店舗だったんで、
うん、
で、僕の地元が岡山なんですけど、
はいはい、
岡山に UFO っていうホームセンターがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
これ言わない方がいいのかもしれないんですけど、めちゃくちゃ安いんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。めちゃくちゃ安くて、もう普通に、なんて言うんですかね、セドリのアプリで見てるだけで、2000円高回転のドライヤーとか売ってたりするんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。それをまあ、20、30個とか。あと DVD、TDK の DVD、ブルーレイが廃盤になった時に、UFO っていうところが大量に在庫を持ってたんですね。そうなんですよ。それで、500個ぐらいでしたかね。500個ぐらいあって、まあ、全部買うんで安くしてくださいって言ったら、もうだいぶ安くしてくれたんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。やっぱりその。
この人は何をやってる人だと思ったでしょうね、きっとね。
そうですね。音楽系の仕事してますって
言ってましたけど。でも私も、あれですよ、セドリはやってたんですけど、
はい。
カインズホームに行ってセドリしてきましたね。
はい、そうなんですね。
はいはいはい。
カインズはいいですよね。
カインズとか、まあ、こちらの地元の方のホームセンターに行ったりとかして、
はいはいはい。はいはい、
やったことあります。
なるほどですね。
はいはい。
やっぱりその地元のホームセンターって、
うん、
例えば僕は岡山の UFO でその仕入れをし、あの仕入れをしてたんですけど、大阪でも、うん、大阪の人も来れないし、高知とかまあ四国、うん、四国だったらまあ近いから来るかもしれないですけど、うん、北海道とか九州とか沖縄の人はやっぱ来ないじゃないですか。
うんうん、
その分もその店舗で差別化できちゃうんで、
そうですよね。
利益は安定して出しやすいと思うんですよ、店の。
そうですよね。あとあれですよね、そういう、まあ、カインズホームみたいな、そういうチェーン展開してるお店は、
はい。
あ、例えばじゃあ、あの、近くのその、とこにね、また行って、同じように在庫を持ってる可能性もありますからね。
あ、そうですよね、そうですよね。
うん。
なんでやっぱり縦積みもしやすいですし、取り寄せしちゃったりとか、そこの店員さんと仲良く。
取り寄せもできるか。なるほど、なるほど。
そうですね。そこの店員さんと癒着して、廃盤商品安くなったらくださいって言って、まあそこはなんかもうメーカーとか卸から仕入れてるぐらいの感覚になってくるんですけど。
ですよね。
そうです、そうです。もう廃盤商品で値下げ対象のやつあったら、うちまとめて買うんでっていう形で繋がっといて。
本当にこの人は何をやってる人だろうって。
そうですね、もう音楽関係の。逆にでも転売ってバレちゃってる方がやりやすかったりするんですけどね。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、向こうとしてはその売り上げを上げているっていうその実績が欲しくて、それによって評価が上がって、
うん、
給料上がってみたいなところで、意味でできれば別に転売だろうが何でもいいっていう。
まあ、そうでしょうね。店舗が多かったらね。
そうです。そういう店員さんを見つけていくのもやっぱり楽しいですし、面白いですよね。
なんか入ったら、あの、携帯に電話よこしてみたいな。
あ、そうですね。もう、LINE くださいぐらいの。
あ、なるほど、なるほど。
そうです、そうです。
それでやっぱり、あの、掘り出し物とかの情報は結構来ました？
あ、そうですね。もう、なんて言うんですか、プレミアになったらおもちゃとか、
うんうんうん、
ゲーム機本体とか、
うん、
何ですかね。この商品、例えば、定価が、2980円のやつが5円とかになったりするんですよ。
5円？
あります、あります。ありますよ、その、エディオンとか特にいいんですけど。
あ、エディオンはなんかそういうことやるみたいですね。
いやー、もう、破格すぎますね、本当に。
あー。
そうなんですよ。僕も結構お世話になってたんですけど、
ね、
やっぱり。
なるほどね。
大阪、岡山近辺にたくさんエディオンあるんで。
うん、うん。
そうなんですよ。なんで、それ、あの、集めときましょうか、みたいな形でもできましたし。そうですね。もう東京に来てからは、すぐに、まあ、スクールの準備が始まったりとか、すぐもうコンサル、スクール運営の方に行って、まあ、店舗回る時間が、もうそもそもなくなっていったんで、そうですね。なので、電脳の手法をちょっと開拓していって、次はそっちを打っていくっていうことを考えてますね。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、さすがに東京に来てからは、そういう、はい、美味しいお店の開拓っていうのはできてない感じなんですか？
あ、そうですね。
あ、
でも、こっちで仕入れツアーは、その、スクールの時にたくさん行ったんですね。
うん。
で、それ、あ、まあ、そのやり方をコンサル生に教えたんですけど、
うんうん、
なかなかでもすごいですね、みんな。廃盤になった、あ、プリンターのインクとかも、
うんうん、
あ、400個とか仕入れて、みたいな。そういうこともあったみたいですね。あとは。
それは都内で仕入れができたんですか、その400個も。
あ、そうですね。まあ、都内というか、まあ、都内ではなくて千葉県とか。
ああ、はいはいはいはい、はい。
まあそっちの方なんですけど。
まあ、って言ってもね、やっぱ関東圏のやっぱ人がたくさんいるような
場所ですもん
ね。
そうですね。
そこでも、言っちゃえば、はい、何でしょう、そういう背取りをやってる人っていうのは、
はい。
まあ同じようにやってる人が、ライバルが結構いるじゃないですか、やっぱ関東圏だと。
あ、そうですね。多いですよね。
多いですよね。
うん。
電気屋背取りなんかは結構知られて、てますし、
そうですね、
うん、でもそれでもそれだけ仕入れができたっていうことなんです
ね。そうですね、そうですね、やっぱりその感覚的になんですけど、関西より東京の方が圧倒的にこう店舗数が多いと思うんですね。
なるほどね、なるほど、はいはいはい、そ
う、転売やってる人口も多いと思うんですけど、
うん、
それだけ店舗数が多いっていうことは、それだけの店員さんがいて、
うん
うん、その店舗ごとの価格とかもありますし、
うんうん、
やっぱりその値下げ交渉とかもよくやったりするんですけど、
うん、
その辺もなんか店員さん、店長さんのさじ加減だったりするんで、そういうところを、まあ、なんていうんですかね、契約できれば、癒着できれば。
癒着できれば。なるほど、なるほど。
はい。もちろん、単発の利益商品とかもたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
イオンとか小島とか野島とかはやっぱりやりやすいですね。
どういうとこがやりやすいですか？
レジ落ち商品とかが結構あるんですよね。
レジ落ち商品。
レジ落ち商品っていうのは、例えば、5980円っていうふうに値札がなっている商品を、レジに持って行って会計するじゃないですか。
うん、はいはいはい。
そうすると、会計が10円とかで買えたりとかするっていうことなんですけど。
どういうことですか？
ヤマダ電機とかイオンとか、はい、まあ、エディオンとかもそうなんですけど、
うん、
要はその、在庫処分になって価格設定がレジの中でも変わっちゃってる商品で、
ほうほうほうほうほう。
で、ただ、店頭に置いてあるその商品の値札はまだ張り替わってない
。あ、はい、はいはいはいはいはい。
なんで、めちゃくちゃあるんですよ。エディオンでもレジ落ち。レジで要は価格が落ちるっていう商品のことですね。
でも、
はい。
実際買うときはわかんないですよね。買うっていうか、その、レジまで持っていかないとわかんないってことでしょ、それって。
あ、そうですね。まあでもそこも、いろいろ見つけ方とかあるんです。
あるんですか。
そうなんですよ。
なんで、あるんだ。普通にあの定番の棚があるじゃないですか。
あ、あります、ね。
さんの。
はい。
で、そこで、
はい、
あ、この商品はレジ落ち商品だなって分かるんですか？
あ、そうですね。最初はもちろん予測を立てていくんですけど、そうです。あの、探す方法が実はあるんですね。
あ、へぇー。
そうなんですよ。まあ、そういう商品はめちゃくちゃやっぱり美味しいですよね。
へぇー。
はい。あの、普通に、例えば6000円で目の前に置いてあるゲームソフトがあって、Amazon で調べるじゃないですか。
うん、で、
6000円仕入れの Amazon の最安値が、例えば7000円とかだったら利益出ないんで。
うんうん、出ないですよね、もちろん。
そうですよね。で、その商品そのまま仕入れずに置いていくと思うんですけど、
うんうんうん、
で自分がその6000円のゲームソフトがレジを通すと500円になりますっていうのを、情報を知ってれば、他のライバルは仕入れない。仕入れできないけど、自分だけ仕入れできるっていうような商品になって。
6000円の商品は500円になるんですか？
全然ありますよ。
そうなんですか？
あります。あの、5円とかになるやつもありますね。本当にあります、あります。それで。
それが、普通に、その、はい、まだ、
はい、
棚には6000円っていう値札が貼られたままなんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
まあ、でも、いずれにしても、いや、いずれにしてもっていうか、はい、その、店側は、
はい、
まあ、6000円からちゃんとその、まあ、500円とか、そう5円とかっていう値札を、これからやろうという作業の前っていうか。
はい。あ、そうなんですよ。本来は、あの、
そうですね。
そうです。この値段に張り替えてくださいっていうふうな指示は当然一定。
はいはいはい。本社っていうかね。
そうです、そうです。
本部の方からですよね。
そうです。
はいはいはいはい、はい。
なんですけど、もうあまりにも商品数が多すぎて。
あ、作業が追いつかないと。
そうなんですよ。
ああ、店員さんの作業が追いつかない。
追いつかないですね。追いつかないですし、やっぱりそこまで、なんていうんですかね。気が回ってる店舗の方が少ないですね。
ああ、まあ、ましてあれですよね。その、人材もそんなにたくさん入れられないですもんね。店員さんもね。
そうです、そうです。で、やっぱりその家電商品とかだと、新しい、例えば電子レンジとか、
うん、
何ですかね、炊飯器とか、そういった商品が出てきた場合に、古い商品っていうのは倉庫に戻すんですよね。置いてても売れなかった場合っていうのは。なんで倉庫に眠ってる間に価格がどんどんどんどん、レジ落ちしてるっていうパターンもあるんですよ。そうなんですよ。もともと500円に、レジ打ちする、はい、商品が、半年ぐらい経って倉庫から出してもらうと、それが5円とかになってたりする。
5円で、電子レンジ5円になるんですか？
いや、電子レンジ5円はさすがにちょっとないんですけど、
うん、
まあ、ゲームソフトとかだったら全然ありますね。周辺機器とかでも。
はあ、なるほど。
そうですね。で、そこまでの領域になってくると、他の人がやっぱり入ってこれないところなんで、めちゃくちゃ。
わかんないですもんね、だって。
わかんないです、わかんないです。
いや、普通に、今自分のその電気屋さんの背取りは、
はい。
スマホの片手に、
はい。
アマゾンの、データ、アマゾンのその、アマゾンだけ、商品のバーコードピッて読んで、
はい。
で、価格差を見て、
はい。
ああ、これ利益出る出ない。 あ、これやめとこうみたいな。あ、じゃあ今日は仕入れられない帰っちゃおうみたいな。
はい。
今日ダメだったなみたいな。そういうイメージなんですけど。
いや、僕もでも一番最初ずっとそうでしたけどね。
うん。
うん。まあでもそこが基本であっての積み重ねでそういったところもあるっていうような感じです。
だからワゴンセールの、本当にゴミのような山の中からこう一個一個見つけ出すみたいな、そんなイメージだったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
ええー。
いや、ワゴンは逆にあんまりないですね。
ですよね。
そうです、そうです。やっぱり通常の棚だったりとか。
ああ、ない、あ、ワゴンはダメなんですね。
そうですね。ワゴンほとんど見ないですね。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。